皆さんおはようございます。
おはようございます。
外寒いですけれどもね、共に今日礼ができることを感謝します。今日はこの平和あるいは平安ということについて共に考えたいと思っています。皆さんは、この心の中にこの平和な気持ちですね、いつもこの平安な心、平和な思いでいるのは難しいなと思うことはないでしょうか。例えば、忙しくしている時ですね、忙しくしていると心に余裕というものがなくなってきます。心にスペースがなくなってくるので、心にゆとりがなくなって、この平安な気持ちでいられなくなってしまう。あるいは、自分の思うようにことが進まない、自分の、思っているように物事が進まない、そういう時もイライラしてきて、心に平安がなくなってしまう。あるいは、過去の、ことにこうくよくよしていた、後悔があるということから解放されたということが、片付いたと思いきや、今度は将来に対する不安なんていうものが巻き起こってきてしまって、平安がなくなってしまう。あるいはこの信仰によって歩むよりも、この心配によって歩むことを選んでしまうとき、ね、信仰よりもこの心配によって歩んでしまうとき、その時にはこの平安どころかですね、心の中はもうこの不安とかあるいは恐れでいっぱいになってしまうということがあります。私自身も、今心に平安がないな、心がざわついてるな、っていう時があります。そういう時は、そうか、自分は今、この悪魔のネガティブな声を聞いてしまっていたな、この世の声を、聞いてしまっていたなと、気づかされる、そういうことがあります。皆さんも、心がざわついて、しまう時はですね、もうこの、ストレスですしね、あるいは、疲れるしですね、あるいはもう平安どころではないということを、知っておられることだろうと思います。そしてその平安のない状況というのは自分だけにとどまらずですね、他の人たちにも影響を及ぼす。自分だけではなくて、この周りの人たち、特にこの自分の近くに、いる人たちにも影響を与えていることだろうと思います。 So, peace. Don't you struggle with trying to find peace and maintain it in your lives? For example, when you are busy, well, this is the season of December, you may be busy.When you are busy, you know, because you don't have any space in your heart, you don't have peace within your heart. Or when we assume that God gives us whatever we want, and when we insist on being in control, we can't find peace within our heart. Or when we choose worry,rather than faith, we cannot find peace. Or when we stop regretting of the past, and then what happens is, then we start worrying about the future, then we don't have peace. When I feel so hard to find peace, I realize, oh, that's because I've been listening to the voice of the devil.Or the voice of the world, then I don't have peace. And you know that living with a chaotic mindset is exhausting and stressful, and anything but peaceful. And it impacts not only you, but those around you, especially closest to you. イエス様の使命は初めから終わりまで平和を作ることにありました。イザヤ書の9章5節ではイエス様のこの平和の君というふうに呼び名が付けられています。あるいはイエス様はこういうふうに言われています。 私は、平和を、新教堂訳だと平和というふうに訳されています。新海訳だと平安と訳されていると思います。もともとは一つの言葉ですね。ピース、英語で言えばピース、シャロームですね。シャローム、まあ、日本語の場合だと文脈に応じて平和と訳していたり平安と訳していたり言葉は違いますけど、まあ、ピース、シャロームです。私は平和、平安をあなた方に残し、私の平和、平安を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな、というふうにイエス様に言われました。From beginning to end, Jesus' mission was one of peacemaking. He was given a title, Prince of Peace, in Isaiah 9:6. And Jesus says in John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives.Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. 先週からこのアドベントですねに入ったわけですけれども、まあ、4週間イエスもが来られるのを待ち望む、そういう季節であるわけですね。実は毎週テーマがありまして、まあ、4つ、まあ、ろうそくがあって真ん中に、まあね、こうもう1つろうそくがあるわけですけれども、それぞれ1つずつのキャンドルには意味があります。一つ目が希望、そして平和、平安ですね、今日が、そして喜び、愛、真ん中はイエス様ですね、というふうに続いていきます。ですので今日はこの第2週目のこの平和あるいは平安ということについて、この、ご一緒に、ね、考えていきたいというふうに思っています。 So we enter the season of Advent, awaiting the Lord coming. And each week has each themethe first week, that is hope. Second week, peace. Third week, joy. And fourth week, love. And what's in center, that's Jesus Christ. So we're going to focus on peace today. And let's focus on peace this morning. はい、今日の聖書箇所をもう一遍開いてみたいと思うんですけれども、フィリピの信徒の手紙の4章ですね、6節、こういう言葉がありました。どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、というふうにあります。私たちにとってのこの平安の敵、それは何かというと、それは心配して思い患うことです。神様は私たちが心の中に持っているこの心配事、あるいは思い煩いを神様に委ねて明け渡すということを願っておられます。神様は私たちがこういった思い煩いを全て神様に明け渡すことを願っておられます。そして私たちが神様とつながればつながるほど、私たちの心は平安で満たされることだろうと思います。神様に近づけば近づくほど、神様の平和というものを味わうことができるでしょう。そこにこの私たちがする祈りですとか、あるいは聖書を読むことですとか、あるいは聖書の御言葉を暗記することですとか、あるいはイエス様にある自分のアイデンティティをしっかりと確認することですとか、あるいは神様の御言葉としっかりと時間を過ごすということが入ってくるわけですよね。悪魔は人の不安をかきたてるような破壊的な言葉ですね、ネガティブな声というものを私たちにこの支えてくるわけですけれども、そういった悪魔の声を聞いて、うんうんって飲み込んでしまうからやられてしまうんですね。悪魔というのは自分では何もすることができません。我々がそうだなってうなずかない限り、私たちに何もすることはできません。ですので悪魔がそういったネガティブな声を私たちに支えてきたときはですね、その声と神様の思い、あるいは神様の約束というものと取り替える必要があります。取り替えるんですね。そうするときにどういうことが起こるのかっていうのが続く7節に書いてあります。そういったものを神様に打ち明けるときに、そうすればあらゆる全地を超える神の平和が あなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうというふうにあります。神様に自分の決断ですね、自分で全部決めなきゃということではなくて、それを全部神様に委ねてみる、自分の決断あるいは選択というものも神様に委ねてみる、そうして神様の導いてくださることを知るときに、私たちの心の中に平和がですね、ぽっと花咲きます。自分たちのこの重荷でですね、もう潰されそうになっていた、そういう頭とですね、もう疲れたこの魂というものが、もうずっと求めていた平和、心にですね、この平和というもの、平安というものがいただいて、死のうちにふっとですね、じっくりと休むことができる、それが神様が言われていることですね。 So、let's see today's passage is Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. What is the enemy of peace? That is anxiety.Or worries. God invites us to cast our worries over Him, up to Him. And then we gotta let go of them. The more you plug into Him, the more you have peace in your heart. The closer we draw to Him, you have more peace within your heart. This is where prayers or memorizing the scripture, or spending time with God's word alone, or understanding your healthy identity in Christ come in. So we hear enemy's voice all the time, but we gotta reject it. Satan cannot do anything unless we nod and agree with him. Okay?So we have to reject that negative voice of Satan and replace it with God's voice, God's thoughts and promises. And then what happens? That is verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. When we let our decisions and even our choices up to Him and let God drive all of your decisions, peace begins to blossom. My overburdened brain and weary soul begins to experience much needed peace, and I can rest in Him. 続く8節ですね。仮に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値するようなことがあれば、それを心に留めなさいというふうにあります。皆さんはどうでしょうか。
ちょっとおっこがないので、あんまり説得力がないかもしれない。黒い水筒なんですよね。ここに、水が入っています。このぐらい入ってるんですけど、皆さん、この人生の中でいろんなことがあると思うんですけれども、自分にとってこういう全て真実なこと、気高いこと、正しいこと、清いこと、徳や称賛に値するようなことがあれば心に留めなさいとあるんですけれども、そういうことの方を見て生きてるでしょうか。そして感謝を持って生きてるでしょうか。それともネガティブな部分ですね。自分の嫌なところ、人の嫌なところ、人生の嫌なところばっかり見て不平不満をしているということはないでしょうか。私はですね、性格的には非常にネガティブな人です。引き継いでしまったこのネガティブな性格を持っていますので、ほっとけばですね、もう否定的なことばかり見てしまって、否定的な言葉ばかり聞いてしまって、がっかりしてしまって、そしていつの間にか自分の口からも否定的な言葉が出てきてしまいます。気をつけていないと。ですので、意図的にですね、私は自分はこう見てしまうという気質を持っていると知っていますので、あえて
いつもこっちを見ようと努力しています。今日感謝できることはないかな、周りの方々に、感謝のことをですね、見つけて、それに対してですね、こう徳や賞賛に値するようなことですね、そういう、こう良いことに目を向けようとしているということに日々取り組んでいます。じゃないと流されてしまってこっち見始めてしまいますので、ですので、毎日必ずこのストップボタンを押す時間を取るようにしています。ストップボタンを押して何をするかということですね、もう目を閉じて、このこう感謝ができることを数え始めるんですね。そうするとですね、神様の平安が与えられるんですよ、心と思いに。でどういうことが起こるのかというと、あの幸せホルモンがですね、体中巡り始めるんですよ。でなんかこう暖かくなってきてね、愛で包まれるような、その神様の御手の真ん中でもうお風呂に入ってるようなね、そういう感覚ですかね。もう幸せホルモンがバーッと出るか、幸せだなって実感することができるんです。我々の人生どっちを見て生きるのか、若さの秘訣はおそらくこっちを見ることにあるのかなと思いますけど、皆さんどうでしょうか。頑固じいさん、頑固じいばあさんになる前にですね、しっかりと感謝することを覚えて、心を感謝と愛で満たしている、それが幸せの秘訣と思います。そしてそういった全ての良いことというのはですね、私の思いの中にある否定的なことを締め出してくれます。ネガティブなことというのがポジティブに変わって、そして喜び、感謝、愛、そういうものがね、私の心をじわーっと、満たしてくれます。 Verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. I'll just give you an example. Let's say this is a glass, transparent glass with some water, probably 90% is water. Do you tend to see 90% of water or 20% of negative things in your life? 90% good things happen in your life, maybe 99% good things happen in your life or today, but 1% of negative things, which one do you tend to see?Well, we have each temperament and personality. I tend to see negative side by nature. And I tend to look at the negative things and listen to the negative voices, and I get discouraged. And I start to say negative things. So I'm learning to seeThe positive side of our lives, and be thankful about it, and focus on godly things. This verse says, whatever is true, whatever is right, what is pure, what is lovely, whatever is praiseworthy, think about such things. If we don't and listen to the negative voices, we get negative too and sarcastic. So.What I do is I press the stop button somewhere in my day and start thinking about these positive things and think about the friends and think about the people who are lovely, loving, and I'm trying to be learning to be thankful about it. And then what happens is the peace or love in my heart.And all the good in my mind helps push out the negativity. The negative turns to positive, and joy and love and thankfulness fill my heart. そして9節でこういうふうにパウロを結んでいます。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神はあなた方と共におられますというふうに言っておられます。我々、聞いてあり学んだり受けたことは見たことはあると思うんですけども、ヤコブでも、ね、テーマでしたね。実行しないと意味がないです。 せっかく学んだことが意味がないです。今聞いたいい話だったので終わるんではなくて、心が実行していく必要があるということですね。そうすれば平和の神はあなたと共におられますよという約束が私たちに与えられています。 Verse 9, Paul ends with this verse. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So you hear a message, and if you just forget about it, then nothing happens. It's a theme of James too, right? We gotta put them into practice in order to be transformed. And the God of peace will be with you. That's a promise. 皆さんはファニー・クロスビーという女性の話聞いたことがあるでしょうか。ファニー・クロスビー、はい、ある方もいますね。賛美歌の作詞家として非常に知られている方ですね。彼女は生涯の中で8000曲以上の賛美歌聖歌を作詞したというふうに言われています。我々がよく歌うもう有名な曲、パッと見てみるとファニー・クロスビーってもう入ってる歌がたくさんあるのでね、ちょっと気にして見てみてもいいと思います。ファニー・クロスビーがですね、生まれて6ヶ月になった時の話ですけれども、やはりこの彼女の目にですね、このバイ菌が入ってしまったんですね。お医者さんに連れて行かれたわけですけれども、なんとそのお医者さんはモグリの偽医者だったそうなんですね。そのためにこの処置を誤ってしまったがために、彼女はこの生後6ヶ月からこの死ぬまでですね、この生涯のほとんどをこの盲目、目が見えない人生を歩まなければならなくなってしまいました。そしてその後すぐにですね、彼女のお父さんが亡くなってしまったそうなんですね。ですので、彼女を育てたのはお母さんとそのおばあちゃんに育てられたということです。彼女の お母さんはこの生計を立てるために、いつも朝早くから遅くまで仕事をに出かけていましたので、彼女の面倒を見てくれたのは、ファニーのおばあちゃんでした。ファニーのおばあちゃんは、とても信仰深い、女性でした。毎日、ファニーのことをですね、膝の上に置いて一生懸命神様の話を読んで、神様の話を説明していました。そしてこの聖書の言葉ですね、この暗唱聖句ですね、暗記するようにっていうふうに指導したんですね。彼女目が見えないわけですけれども、この聞いてその言葉を暗唱するようにした。ですので彼女は小さい時からこの聖書の言葉を暗記して大きくなっていったんですね。それが後になって彼女がこの美しい詩をですね、この作っていくための土台となっていったんです。 Have you heard of this lady Fanny Crosby? Yeah, many of you know. She is known as one of the greatest hymn writer, and she has written more than 8,000 hymns, and we sing so many hymns she wrote actually when we know thisWhen she was a baby, she had an eye infection, and she was treated by a doctor who pretended to be a certified doctor. So the wrong treatment left her blind for the rest of her life. And a few months later, Fanny's father died. So her motherwas forced to find work to support the family, and Fanny was mostly raised by her Christian grandmother. And her godly grandma held the child on her knees and read the Bible and explained the Bible to her. And she helped Fanny to memorize the Bible verses. And she cannot read the Bible because she's blind, but she tried to memorize the Bible verses.Since she was little, and that became her foundation to compose beautiful gospel hymns later on. 彼女が8歳の時に作ったこういう詩が残っています。私は目が見えなくてもなんと幸せな子供でしょう。私はこの世では不平は言いません。 他の人々が知らないたくさんの神様の恵みを体験しているからです。だから目が見えないからといってどうして嘆くことがありましょう。8歳の子供ですよ。すごいですよね。彼女は肉体の目が見えるっていうこと以上に、この心の目が見えるっていうことの方がはるかに素晴らしいことだっていう価値観を、この小さい時から身につけていたっていうんですね。When she was 8 years old, this is what she wrote. Oh, what a happy child I am, although I cannot see. I am resolved that in this world, contented I will be. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep or sigh because I am blind, I cannot and I won't.8-year-old kid. Isn't that something? She had grasped the value that opening the eyes of her heart is far more important than opening physical eyes since she was little. 彼女は36歳の時に結婚します。ところが生まれてきた子供はすぐに亡くなってしまったそうなんですね。そうしたこの悲しみの中で彼女は苦々しい思いに支配されていたでしょうか。いえ、そうではありませんでした。ある日ですね、クロスビーは目が見えなくてお気の毒ですねというふうに言われたそうです。するとクロスビーはこういうふうに答えたそうです。もし生まれた時に救い主なる神様に願い事が一つできたなら、私は盲目で生まれさせてくださいと願うでしょう。なぜなら天国へ行った時に最初に目に入る喜ばしきものは私の救い主の顔だからです。ニー・クロスビーは来るべき天国を切望していました。彼女の生涯を支えていたのもその希望でした。と同時に彼女を取り巻くこの状況にもかかわらず、日々の生活の中で神様による支配を認めて、そして神様にある信仰、希望、愛を大切にする生活を送っていました。言ってみれば生きている間にその生活の中で神様の国、神の国をすでに味わっていたんです。これこそが神の国の中に生きる平安ではないのかなというふうに思います。 When she was 36 years old, she got married. The couple had one child, but only to be taken into death while he had a baby. Was she bitter in such sorrows?No. One day she was told that it was a pity that she didn't have her sight. And she responded, If at birth I had been able to make one patient to my Creator, it would have been that I should be born blind. Because when I get to heaven, the first sight that shall gladden my eyes will be that of my Savior.He was anxious to the coming heaven, and it was that hope that sustained her faith. And in spite of the situation surrounding her, she had admitted that God is reigning her life, and she had spent life filled with hope, faith, hope, and love. So to speak, she had already.Tasted the kingdom of God on this earth. And this is a great example of having peace by living in the kingdom of God on this earth. イエス様は神の国の福音を宣言されました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいというふうに言われました。 エス様は来てくださいました。この世のどんな地獄も天国に帰るために、イエス様はそのために、そのことのために全てを捧げて十字架にまでかかってくださいました。誰よりも地獄を知っていながら、でも誰よりも天国をよく知っていて、あらゆる恐れを打ち勝ってきた、それがこの方です。誰もが心の中に地獄を抱えて生きています。でも私たちはその地獄を神の国、神の支配、神のされているところを天国に変えるように召されているんではないのかなと思います。人の心の中に神の支配がなければ喜びはあふれてきません。愛もあふれてきません。神の平和どころではないでしょう。そんな私たちがイエス様を自分の心に迎えるとき、招き入れるときに、恐れやあるいはネガティブな感情を乗り越えたとき、そのときに私たちの心の中から天国があふれ出してきます。ですので私たち教会がですね、あるいは私たちがこの世の神の御国のために奉仕したいということをもし願っているならば、まずは私たちが自分の心の中に天国を作り出さなければならないと思うわけですけれども、どう思われるでしょうか。 Jesus proclaimed the gospel of God's kingdom. Jesus said that the time has come. The kingdom of God is near. Jesus has comeIn order to change the hell of this world into heaven. Jesus is the one who knows hell more than anybody, but overcame every fear by knowing heaven more than anybody. And everybody is holding hell in our hearts.But we are called to change the hell into heaven, God's kingdom, God's reign. If we don't have God's kingdom, God's reign in our heart, I'm not filled with joy. I'm not filled with love. I don't have any peace in my heart. But when we invite Jesus Christ into our heart and overcome our fears,anxieties and negative emotions, heaven will pour out from such heart. So if we are really hoping and desiring God's kingdom on this earth and want to work even a little bit for His kingdom, we must start to let God reign our hearts first of all. 私たちの人生にはいろんなことが起こります、自信を失うこと、あるいは恐れや不安で壊れそうになることがあると思います。でもそんな時に思い出しましょう。イエス様がおられます。そしてイエス様はこう言ってくださいます。ルカ7章50節、イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいと言われた。あるいはルカ8章43 48節、イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいとあります。この安心していきなさいという言葉、英語では Go in peace です。私たちが礼拝の最後の終わりにですね、低い声で Go in peace っていうその言葉ですね、平和を持っていきなさい、安心していきなさい、ですから私たち、信仰を持ってですね、今日イエス様が安心していきなさいと言ったようなんですから、安心して出ていきたいと思うんですね。私たちが信じた時に、人知をはるかに超えた 神様の平和というものがやってきます。信じた時に地獄かと思えるようなところが天国になるでしょう。神の国を作るお手伝いをする、そのミッションに参加する、その決意を新たにしてまいりたいと思います。今日ですね、皆さん方の心を神様が治めてくださって、神様が鎮めてくださって、そして私たちの心の中に神様の平安、そして、神様と私たちとの間にもその関係においても平安、そして他の方々と自分との関係においても平和が与えられることを、お祈りしたいと思います。So many things happen in our life, God's life. Our life have seasons when we lose confidence or when we break down by our fears or anxieties. But let us remember, God is with us. And He says to us, Luke 7:50, Jesus said to the woman,Your faith has saved you. Go in peace. Luke 8:48. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. So let's have faith. Renew our faith again. And let's go in peace because he says us so. When we learn to cry out to him in times of trouble,We find that His peace does pass all human understanding. And when we believe, the praise that seemed to be like hell turns into heaven. Let us renew our mind to join building His kingdom. So may God reign your heart and give you peace within your heart and give you peace, in your relationship with God and give you peace between you and other people around you. Amen.